はい、それでは今日はですね、民数記の11章4節から6節までになりますが、民数記の11章の4節から6節までになります。早速お読みします。また彼らのうちに混じってきていた者が激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いて言った。ああ、肉が食べたい。エジプトでタダで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ。明日、民数記の10章から12章までを学んでみたいと思っていますけれども、ついにイスラエルの民がシナイ山の麓から旅立つ話になっていきます。イスラエルの民はこれまで主からたくさんの教えをいただきました。事実、神様は出エジプト記の19章からですね、レビ記、そして民数記のこの10章に至るまで数限りない教えを与えられたわけなんです。ちょうど皆さんがこのようにして座って静かに聞いているように、彼らも主からモーセを通して神の言葉を受けたわけなんです。これから実行に移す時が来ました。民数記はその結果がさんさんたるものであったことを記録しています。荒野における過酷な生活についての不平を彼らは継続的に鳴らしていました。私たちがたくさんの聖書の教えを聞くとですね、何かあたかも自分が体得したかのように錯覚をしますよね。もうすでにそれを実行に移したかのようなですね、で、私はもうその領域に達したかのように私たちは錯覚するんですけれども、聞くのと具体的な実際の状況の中で実行するのとでは別問題なわけなんです。でもその実践の中において初めて自分がどれだけ御言葉が身についているか、それを悟ることができるわけなんですけれども、イスラエルの民が初めからその失敗をしてしまった。主により頼むことがなかったわけなんですね。で、ここの箇所を読むとですね、混じってきたものと書いてありました。混じってきていたもの。イスラエルに混じってきていたものなわけです。イスラエル人がエジプトを出ていくときに、イスラエル人ではなくても一緒に出て行った人がいました。こう書いてあります。出エジプト記の12章の37節、38節ですが、開かなくていいですよ。イスラエル人はラメセスからスコテに向かって旅立った。幼子を除いて徒歩の壮年の男子は約60万人。さらに多くの入り混じってきた外国人と、羊や牛などの非常に多くの家畜も彼らと共に登った。この混じってきた人たちというのは、イスラエル人と同じように、エジプトの中で抑圧されていた人たちだったわけなんです。エジプトではイスラエル人のみならず、他の民族をも虐げ、奴隷として酷使していたわけなんですね。けれども神様は、エジプトの遺言を殺し、そしてパロがエジプトからイスラエルを強いて出させるようにさせたわけなんです。で、彼らは大いなる脱出をすることができたわけなんですけども、そこに便乗して、その物理的な、または政治的な解放を得ることができたわけなんです。けれども彼らは、神からの教え、つまり、杉越の子羊を通した神の贖い、地による贖い、そしてその子羊を食べていくというところにある贖いという霊的な解放、霊的な側面というのは全くなく、同じようにして物理的な面で出てったわけなんですね。イエス様は 十字架につけられる前にピラトの前に出て、こう言われました。私の国は、この世のものではありません。だから弟子たちは、武器を取って戦うことはないんですよ。と、こういうふうに言われたわけなんです。まあ、今のはちょっと言いました。最後の後半部分言いましたんですけども。そして、イエス様が言われている、その解放というのは、あくまでも第一義的に、はじめには、心の解放、罪の縄目からの解放だったわけなんです。その後に外側の救い、または物理的な解放があるかもしれませんけれども、霊的な解放が神様がなされようとしていたわけなんですね。けれども、このこと、この混じってきた民は、そういうことは度外視して、政治的な物理的な解放だけを願っていたわけなんです。故に、今、荒野の旅という問題ですね。これを耐えることができなかったわけなんですよ。解放された人が、なんでこの過酷な旅を送らなければならなかったのか。でも神様はもうそれを耐えるにふさわしい教え、また約束を与えられました。私はあなたと共にいるよ。雲によって私はあなたを導くよ。導きについても、また守りについても、そしてマナによって養いについてもですね。そして敵からの救いについても、すべて神は約束を与えられたわけなんですね。ところが、そういうことは全く度外視しています。目で見えることしかわからないわけなんです。で、そこで彼らが、むさぼったわけなんです。激しい欲望と書いてありますが、ああ、肉が食べたい。エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも、すごいですね。なんか、これ見るだけでなんか刺激的なですね。この特にニンニクなんて玉ねぎとかニラとかですね。この最後はですね、この、ちょっとこう、体が温まるようなですね、このものですけれども。このエジプトのことを彼らは思い出したんですね。で、その時に、アブラハムの時からですね、エジプトが世そのもの、この世界、世の中そのものを表していることを私たちは学びました。地形そのものはそうなんですね。あそこはですね、砂漠の中にありながらもですね、ナイルが通っているがゆえに、文明を築くことができるほど潤っていたわけなんです。それに反してというか、それに比べてイスラエルという土地は、地中海性気候であり、神から与えられる雨なくしてですね、この豊かになることのできないカナン人の地でした。ですからそこに飢饉が起これば、もろその影響を受けるようなところであったわけなんです。で、神様があえてそこにアブラハムを、この導かれたんですね。なぜならば、その民は、これ彼から出てくる民はですね、神により頼む民になるためです。ところが彼はそのテスト、その、試みを、この、乗り越えることができず、エジプトに行き、その後にものすごくいろんな、この、問題が、起こったわけなんですよね。世というのは、私たちに、ちょうどナイル川の豊かさのように、たくさんの約束を与えるわけなんです。けれども、その中に入ると、欲望の奴隷になっていくんだよ、ということを、教えているわけなんですね。で、私たちキリスト者は罪から贖われて、今の世から贖われたものであって、例えばガラテヤ書にはキリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。と書いてあります。また、ペテロは第二の手紙でこう言いました。その栄光と徳とによって、たっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに、世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなったのです。 でもこの世の人たちが貪ったように、あの混じった人たちですね、それに影響されてイスラエルも貪ったわけなんです。私たちも同じように主イエス・キリストを知る前に楽しんでいたそれらのものに引きずられていく誘惑があり、それに陥っていく過ちの危険があるわけなんです。で、根本的な問題はどこにあるのか。それは主が与えてくださる食物に飽き飽きしたということです。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ。彼らがエジプトから出てから荒野の旅を始めてすぐに与えてくださったのがマナなわけですよね。で、これはですね、11章の7節から9節を見るとですね、この、まあ、いわゆる、ちょっと甘いですね、クラッカーのようなですね、こう味を、そういう、なんというかな、そういう味をしているわけなんですけれども、まあ、普通に考えたらね、同じものをずっと食べてると飽き飽きするじゃないですか。でも、単なる食べ物でなかったことを皆さん思い出してください。出エジプト記の16章にですね、説明が書いてありますけれども、これが各自食べる分だけ集めるようにできていました。むさぼって多く集めた人がいます。地震津波の後にですね、スーパーマーケットになくなりましたよね。あれも完全に、あれですよ、買い占めっていうのはまさにそういう状態ですよね。ところがですね、全部集めてみたところ、カゴの中を見ると1オメール、つまり 2.3 リットルしかなかったんですね。で、たくさん集めてしまったものだから少ししか集めることができなかった人もいるわけですよね。ところがそれを見ると、やはり 2.3 リットルだったんですよ。1オメールだったんですよ。ですから、同じ味の、いつも同じマナなんですけれども、そのいつも見るマナを通して、神様は、ご自分の民に対して、等しく必要を満たしてくださる神であることを、その、単なるマナという物理的なものの背後にある霊的な食物を、毎日体験することができたわけなんです。またこれは1日分しか与えられませんでしたけれども、いかがですか、私たちはですね、何年も先もこのことを考えなきゃいけないから、よしこれを暗闇に収めてだなんだなって考えるわけですよね。1日しかないっていうのは本当に試されるんですが、集めるとするじゃないですか、集めるんじゃなくて全部食べないでね、保管するわけですよ。ところが次の日、朝になるとですね、食べないでままで入れるとすぐに溶けていってしまうわけなんです。それによって私があなた方の分け前なんだよ。食べ物じゃなくて私があなたの分け前なんだよ。財産なんだよ。食べ物なんだよと。イエス様が私が天からのマナなんだよと言われましたけれども、そのような神の日ごとの憐れみを知ることができました。あとですね、面白いのは安息日に集めてはならないと言われたんですよね。だからその前の日にですね、神様は2日分のマナを与えると言われたんです。2日分ですよ。あれ？だって俺貯めとくとダメだってさっき言ってたじゃん。ところが溶けないんですよ。腐らないんですよ。そしてですね、ずっとこのように働いてきてから、よし、今日もですね、安息日だけれども、よし、出てってですね、そして、ちょっと貯めてですね、今度他の人にも配って、この商売でもしようかとかって思ってですね、行っちゃった人がいるんですよね、モーセが。何やってるんだと教えてるのに、まだわからないのかと。とこう言ったんですけれども、きちんと二日分、神が与えてくださり、たわけです。神の国とその義をまず求めなさい。そうすれば、これらのものを加えて与えられる。ですね。私たちだって試されますよ。キリストに捧げていく時間を作る、礼拝の時を持つ、その日を守ることによって仕事においてそれが妨げになるけれども、神は補う備えを与えてくださるんだ。ですからいかがですか、毎日同じなんですが、 霊的な養いをいっぱいに受けることのできる霊的栄養価の高いものだったわけなんです。で、先ほど話したようにイエス様が私が天から下ってきた生けるパンですと言われたわけであって、毎回同じイエス様の話を私たちは聞くわけですよ。毎回同じ福音の話を聞くわけですよ。あなた方の罪のために死なれて、三日目によみがえられました、天に上げられて、そして父が定められた時にイエス様は戻ってこられます。あなたは神の子供ですよ。神の国を相続するものですよ。ところが、その出会いというのは、日ごとに新鮮なんですよね。体験していくことができるわけなんです。ますますイエス様のことを好きになっていきます。でも人間の心というのはこのイスラエルと同じような悪があるんですね。なんだよ、同じことの繰り返しじゃないか。イエス様との交わりが色あせる時が来るわけです。そしてイエス様との交わりにある楽しみが減っていくという経験をしていくわけなんです。そうすると危険信号なんですね。いつもまだだけだ。そうするとイスラエル人と同じように昔のやっていたことが思い出されてくるわけです。なんか俺が楽しんでいた趣味の方がよっぽど楽しかったんじゃないか。私趣味が悪いって言ってんじゃないですよ。でも一時期はですね、そればっかり凍ってたのをですね、なんか興味がなくなってですね、ちょっとこう勢いがなくなって、でまたやり直してみた方がいいんじゃないか。もういつもいつも同じ話ばかり、いつもいつも同じ教会生活、いつもいつもとこういうふうにつまらなくなっていって、そして他に世の中にある可能性、いろいろなものを求めていくようになってしまうわけなんですけども、彼らイスラエル人が忘れていたのはエジプトにおける苦しみでした。どうですか？肉、魚、キュウリ、スイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニク、確かに食べていたかもしれませんけれども、イスラエル人は激しい労役のためにうめき、わめいていた。ということは、都合よく思い出してないんですよ。神様はその痛みを知って、彼らを解放してくださったわけなんですよね。こういう話を聞いたことがあります。アフリカにおいて、キリスト教の団体ですけども、開発に携わり、ある村のところで、その汚染された病原菌のある水、これを飲んで様々な病気になっていた人たちに対して、井戸を掘ることによって、きれいな水を提供した。ところがですね、一部の人はその井戸の水を飲まずに、その汚い水に戻るんですよ。なぜか、そっちの方が味があるからってこれですね。同じように私たちは新しい命に預かったにもかかわらず、古いものへと、むしろ汚れたものへと、むしろ自分を痛めつけていたものへと、戻るという、その戻りたいというですね、第二ペテロのところには豚がですね、自分の吐いたところに戻ると書いてありますけれども、ちょっとですね、私たちそうなのとかって思うかもしれませんが、でも、そういう罪性、罪の性質を持って、肉の性質を持っているんだということであります。私たちが思い出さなければいけないのは、いや、御言葉によって、はっきりと認識していかなければいけないのは、罪の奴隷だったんだよ。死の中に生きていたんだよ。神の怒りを受ける定めを、持っていたんだよ。パウロがこう言いました。罪の奴隷であった時はあなた方は義については自由に振る舞っていました。そうですよね。なんかクリスチャン生活厳しいなあとか言ってですね、義についてはでもクリスチャンになる前は何にも関係なくやっていたんですが、その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い身を得たでしょうか。これを忘れてるんですよ。それらの行き着くところは死です。これは忘れています。そして私たちが一度欲望を満たすままにすると大変なことになるんですね。その、むさぼってしまったっていうんじゃないですよね。もうそれをもう全開する。 もうとにかく制御なくそれを満たそうとしていくということを一度行ってしまうと大変なことになるんですね。イスラエルは10節を見るとですね、民がその家族ごとにそれぞれ自分の入り口で泣くのを聞いた。食べたくて食べたくて肉食いて食いてって言ってですね、天幕の前で家族揃って泣いていた。もうこれはわかりますね。そのこれ間違ってるとかっていう問題じゃないですよ。もうこれやるんだってこう叫んでいる状態です。そこで主は彼らに裁きを下されます。裁きというと私たちは彼らを火で焼き尽くすとか天罰を与えるとかというふうに思うし、実際にそういう場合もあるんですけども、ここではそうではありませんでした。神様はなんと思う存分その欲望を満たすことのできるようになすがままにさせたんです。主がモーセに言われました。18節から20節、主が肉をくださる、あなた方は肉が食べられるのだ。あなた方が食べるのは1日や2日や5日や10日や20日ではなく、1ヶ月もあってついにあなた方の鼻から出てきて吐き気を催すほどになると。モーセは徒歩の男子だけで60万人いるんですよ。今ある羊の群れ、牛の群れをほふっても彼らに十分でしょうか。その海の中にある魚をですね、全部釣ったとしても十分でしょうかと言ったんですけども、神様は主の手は短いだろうかとこう言ったんです。私たちが貪るその誘惑を受けているときに、主は私たちに少なくしか与えておられない、意地悪な方だ、あるいは主は与えることができない方だと、どっちかの不信仰の罪に陥るわけなんです。そうではないです。今与えられているものというのは、神様があえてその分だけ与えて、私たちがそれを管理することができるような量にしてくださっているわけなんですね。もし私は10億円を欲しいんです、宝くじって損するから宝くじなくて10億円ください、できないじゃないですか。違うんです、できるんです。10億円どころか100億円だって1兆円だってくれることできますよ、神様。けれどもご自分の方法でその時にお与えになる。で、神様は不思議な方なんですね。不思議っていう言葉書いてあります。不思議っていうのは自分たちの想像とか、そのいわゆる今の言葉で、流行りの言葉で想定外ですね。想定外の方法を使い、ことを行われる方なんです。中東には大陸間を渡っている渡り鳥、うずらがあります。ね、うずらの卵ってあるじゃないですか、うずらですね。そして風を吹かせてですね、その彼らがいるところに一気に集めるようにさせたわけです。なんと宿営の周りにこちら側あちら側に一日の道のり、そして高さがなんと約90センチですよ。90センチ、こんくらいはものすごい量。そして彼らはなんと終日終夜休むことなく、翌日も一日中出て行ってうずらを集めました。なんと最も少なく集めたものも、聞いてください、2300リットルのうずらを集めたんです。いかがですか？食えます？食えないですよ。人の欲望って底なしなんですよね。満たすことができないんです。皆さんがこれが抑えられてるから、じゃあこれを全開にしてみようと思って、自分が貪っているものを本当に貪り続けたとしても、もっともっともっとと言って自分が滅びるまでそれをやり続けるわけなんですね。仏教の話ですけれども、ガキという言葉は皆さんご存知ですよね。ガキはと言いますけれども、もともとはですね、その飢えた鬼なんですよ。で、実際に絵を見るとですね、この上の上半身は痩せこけているんですけれども、ちょうど栄養失調になった子供みたいにお腹だけは膨れてるんですよね。 どんなに食べても食べても満たされることのないその姿が姿なわけなんです。で最後は悲惨です。33節をご覧ください。肉が彼らの歯の間にあってまだ噛み終わらないうちに主の怒りが民に向かって燃え上がり、主は非常に激しい疫病で民を打った。おそらく彼らは生のままうずらの肉をむさぼり食った可能性があります。そして菌が彼の中に入って死んだわけなんですね。そしてここでキブロテハタアワ、ハタアワという名前が付けられましたが、これを訳すと欲望の墓。欲望を満たした末に行き着くところは死ぬことだったんです。神様の裁きの中で最も恐ろしいのがこれなんです。私たちは自分が欲望のままにやっていてですね、で、それで何も裁かれてない。なんかお仕置きを受けてない。ああ、よかったよかった。と言ってるんですが、それが一番恐ろしい道なんです。そこで、その欲望を満たす前になんか発覚してですね、そしてみんなの前で恥をかいてですね、あるいは牢屋に行ったとかですね、あるいは病気になったとかですね、その方がよっぽど神の憐れみなんですね。パウロがローマの一章の24節で、それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのため彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。このように行き着くところは欲望の墓なわけなんです。で、この民数記がですね、新約聖書の中で引用されているわけなんですけれども、代表的なのが第一コリントの10章なんですが、その5節と6節をお読みします。にもかかわらず、彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒野で滅ぼされました。これらのことが起こったのは、私たちへの戒めのためです。それは彼らが貪ったように、私たちが悪を貪ることのないためです。私たちのための戒め、あるいは教訓という言葉が一番いいでしょうか。なんですよ。イスラエルの中にいた、混じっていた人というのが、生まれながらの人々と言ってもいいでしょうか。まだ御霊によって生まれていない人たち。そういう人たちが、教会に集う。物理的なことはできるかもしれませんけれども、あくまでもその人は、悔い改めるという前提の中で、招かれているわけなんです。第一コリントの14章で予言を聞いてですね、悔い改め、罪が示されて悔い改めると書いてあります。けれども、ここにあったのと同じようにですね、しばしば私たち自身の古い過去も手伝って、その逆のことが起こる。教会が世を影響を与えるのではなく、世が教会に影響を与えていくようになるわけなんです。肉の問題というのが、私たちが民数記においてですね、取り扱わなければいけない問題。その動機を教えますと、肉というのは、与えるよりも受ける方が幸いだと思っています。イエス様何て言われました？受けるよりも与える方が幸いだと言ってるんです。その反対で私は欲しい、欲しい、欲しいという欲求を持って教会に集っている。これを聖書では肉と呼んでいます。まあ、物理的な肉欲の問題もあるでしょうね。皆さん今誤解しないでくださいね。教会に出てくる食べ物とかお菓子が美味しい。ですね。いや、それを出すなって言ってんじゃないですよ。いや、それが楽しみでですね。他の教会の礼拝や奉仕は嫌いだ。まして、献金は最も嫌いだ。これは肉欲です。そのまま物理的な肉体の欲望ですよね。食欲って言っていいでしょうか。でもね、それだけではないです。精神的な欲求もありますね。社会的な欲求、心理的な欲求、人々に認められたい、人々に受け入れられたい、注目を寄せてほしいとかっていうですね、この欲求を満たすために教会に集まったとしたら、 こうなるわけですよ。今日は誰にも話しかけられなかった。なんでこの教会は冷たいなと感触を持ったり、あとは、そしてですね、もうこの教会ダメです。で、他の教会に移ってですね、あ、この教会もダメだ。いつまでも受け取るだけを考えていて、与えようとする霊的成長へと進もうとしていかない。で、自分の意見が少しでも否定されると、すぐに言い争う。自分が認められることを求めているから、自分の意見が完全に通るまでずっと自己主張をしていく。自分を除く全てのものに非があるんですよね。自分以外は。というのが、肉なわけなんです。でも、こういう疑問を持たれる質問があるかもしれません。与えなさいと言っても受けることができなかったら、与えることができないじゃないですか。その通りなんです。でも、どこから受けるんですか？ということなんですね。どこから受けるのか。教会というのは、キリストが頭であって、キリストが満ち満ちているところであると書いてあります。エペソの一章ですけれども、22節から、神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。すべての源がキリストにあってですね、私たちの持っている必要というのはですね、このキリストに満たされることによってですね、満ち満ちるんですよ。そして私たちはキリスト者として受けたこのキリストを他者に分かち合っていくことによって、与えていくことによって、他の人たちもキリストを受けることができるわけなんですよ。そしてその受け取ったその人もですね、キリストを分かち合っていくことによって、また相手方にですね、そのキリストを与えることができるようになるわけですよ。キリストが満ち満ちているところだということを、私たちは忘れてはいけないんだということなんですね。それを外してしまったら、先ほどの肉の問題が出てくるわけなんです。そして、具体的には聖霊によって与えられるわけなんです。聖霊様が目に見えない方が、目に見えないこの霊的な真理を目に見えるかのように確信を与え、実感を与えてくださるわけなんですね。そして御言葉に服従するということが必要です。それは何かというと自我を捨てることです。自分が御言葉を聞いて、自分がしていることと正反対のことを言われたときに、あ、これは誤っていたんだ。じゃあ私はこのあり方を捨てて、あなたに従います。いや、なんか厳しいですね。いや、厳しくないです。皆さんがやっていると思います。ですね。私自身もたくさんあります。疲れてしまったときに、人の嫌なところばかりを見てですね、もう疲れ果ててしまったときにですね、御言葉が与えられました。罪人の犯行を忍ばれたイエスのことを考えなさい。これはヘブルの12章にありましたが、俺罪人の犯行を忍んでたけど、罪人の犯行を忍んでいたイエス様を忘れていた。はあ、問題をずっと見てた。でもその問題を耐えられたイエス様を見ていなかった。どうですか？重いですか？いや、私は問題を見ていたいです。違いますよね。第一ヨハネに書いてあります。神の命令はあなた方には重荷になりません。あなた方はすでに勝利したものだからです。神、イエスが神の御子だと信じるその信仰が勝利なのです。ですか？このように御霊によって啓示が与えられ、その見えないものを見えるようにしてください。そして御言葉に服従していくということによってですね、私たちは受けることができるんですよ。そしてそれを分かち合っていく、与えていくということになるわけなんです。私たちが気をつけなければいけないのは、キリストの名を使った同好会、つまり気の合う者たち、楽しく生きたいけれども、周りは津波の被災地ではないですけれども、霊的な被災地です。私たちの周りには数多くの失われた人たちがいるんです。 普通の生活はするかも、ある程度の生活はすることができるかもしれませんけれども、ある時にですね、こういうビデオを見たんですけれども、なんか一日冴えないなと思ってた人がのところにある時にですね、このメガネが渡されたんですね。で、いつも見ててですね、この人やだなとかって思ってこのメガネをかけるとですね、その人が持っている内側、その実際に起こっている問題がですね、こうファーって出てくるんですよ。孤独であるとかですね、この人はこういう問題があるとか、借金があるとか、こういう病気を抱えているとかですね、このメガネをかけると全部見えてくる。それから彼はですね、なんかイライラしてね、本当にっていうのがなくなって、ああこの人に何かしてあげなきゃいけないな、という広い心を持つことができるようになった。そういうビデオを見ました。これ教会が作ったんですね、アメリカの教会が作ったんですが、たくさんいるんですよ。これを私たちが目指していきたいと思います。荒野のために私たちはいるかもしれません、共にですね。けれども神様のマナがあります。神様の救いがあります。神様の導きがあります。その中で前進していきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日はこのような教訓を与えてくださりありがとうございます。私たちのうちにこの欲望があることを告白いたします。あのイエス様が十字架につけられた時も、ただ妬むだけでは済まされないユダヤ人指導者たちがついに殺すところまで徹底的に、そのイエス様が死んだ後も変な噂が立たないようにと、兵士たちにも賄賂を与えてと徹底的に行ってきました。けれどもその欲望のためにも、同じ肉体を持って死んでくださったイエス様を今崇めたいと思います。私たちはキリストともに十字架につけられました。イエス様はこれを葬ってくださり、そしてイエス様のよみがえりによって御霊の命を与えてくださったことを感謝いたします。主よ、あなただけに生きていきたいです。生きていきたいです。聖霊で満たしてください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。